皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねこうしてまたお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。フロムアナザースカイ第10章ロードオブライツ光の道へようこそ、 DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 小石フロムアナザースカイもう一つの空からという俺の旅の今回が第10章にあたります。そして第10章としては今回が、第15回目の収録なんですけども、第1章2013年の第から始まった第1章から通算すると今回が、195回目の配信になります、および収録になります。200回目ももう間近です。はい、前回はね第14回で初めてプライベートのことを話させていただきました。うちの母親代わりのおばさんがもう余命1週間だっていうことで沖縄から茨城まで会いに行って、でも今日も話をしたんですけどもね、ちなみに今日は、11月の21日、仕事終わりで、午前0時半に、こうやって収録をしています、で話は元に戻りますけども、元気でなんかもしかしたら奇跡が起きればいいなって思っております。で今回は元の高一に戻って、いつものような話をしたいと思っております。で俺は沖縄タイムスっていう新聞を取ってるんですけども、東京および、本土のではなかなか、出てこないような記事が、トップで沖縄に住んでると新聞で出てきます。そこから拾った内容をいろいろ話していきたいと思っておるんで、よかったら聞いてください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。ちなみに、第11回配信あたりで、第10回11回が配信あたりで第一列島線であったりとか、そういうその沖縄の、きな臭い話をしました。その延長線上だと思っていただければ幸いです。この番組は、一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、第10回第11回配信あたりで、奄美大島、宮古島、沖縄本島、石垣島に、ミサイル部隊が設置されるっていうような話をしました。あと第一列島線っていう話をしました。これは検索すればすぐ出てくるんで、結構第一列島線っていう言葉、重いです。そして今回話す内容トップはまずは、11月の15日なんですけども、陸上自衛隊は11月の14日宮古島グスクベの陸上自衛隊、なんとか訓練場、ちょっともう沖縄の言葉って分かんないんですけども、地対艦ミサイルと見られる弾薬を搬入したと。で、これが、大型トラック、 大型トラックも15台分らしいです。でそれに対して宮古島の方々は反対をして、それに対して、県警が強制排除するとか、ものすごく騒然となったそうです。そしてその結論なんですけども、陸上自衛隊は去年の3月宮古島駐屯地に地対空ミサイル部隊を配備したと。要は人員を配備したと。ただ弾薬倉庫2連の完成が今年の3月だから、もう完成はしてるんですよね。なったため弾薬がない状態で部隊をシミュレーションしていたと。でそれに対して中国海軍が沖縄本島宮古島間を通過するなど緊張感が高まっていると。そして早期のだからがゆえに早期の弾薬搬入を求める声もあったと。がゆえに弾薬搬入があったそうです。写真見るともう重いイメージの車が15台並んでる写真がもうあるんですが、はい。そっから話は進みます。沖縄の現実を見て知ってほしいと思ったので、で次ですね。航空自衛隊とアメリカ空軍が11月の9日に宮古島石垣島方向北方向の海空域で初めて共同訓練を行ったと。これは、この空域で活動を活発化させる中国を多国間連勝で牽制する意図があると見られると。でこの続きなんですけども、今年の8月、沖縄南方で今度はイギリスですよ。イギリスの最新鋭空母クイーンエリザベスが沖縄に来てたそうです。そしてイギリス、そしてアメリカ、オランダ両国も加わり共同演習を行ったと。でイギリス、アメリカは、短距離離陸垂直型が可能な F-35B ステルス戦闘機を投入したと。この先10月にはアメリカの原子力空母ロナルド・レーガン、そしてカール・ビンソン、アメリカ2つの空母を出します。そしてイギリスの米海軍の空母クイーン・エリザベス、これで3つの空母です。そしてそれに対してオランダ、カナダ、ニュージーランドも参戦した。なのでイギリス、アメリカ、オランダ、カナダ、ニュージーランド、これを同志国と連勝して中国を牽制する意図が見られると。このぐらい実は沖縄は逼迫しています。そして具体的なんですけども、全国各地で始まった、11月19日に始まった自衛隊の統合演習はもうほぼほぼこれって沖縄に集中してるんですよね。で与那国島や宮古島、石垣島などの遠隔の離島にも部隊が展開し、県内ではないものの在日米軍も参加すると。米中対立による台湾事情の可能性が取り沙汰させる中、専門家はより実戦を意識したものになっていると。 この実践を意識したものっていうのがどういうことかっていうと、具体的にはですね、輸送、補給、戦闘、本当ですよ。だから輸送と補給と戦闘が混在一体となった実践的な内容。で、対艦攻撃、対艦攻撃に対しては、宮古島駐屯地で、陸自の、対艦ミサイル、SSM が行うシミュレー、攻撃部隊は、シミュレーションによる、敵対艦への射撃訓練で実弾は使用していないと。まあ、いろいろこうやって書いてあるんですけども、中国を念頭に敵艦隊に対して陸、海、空から火力を向けることで相乗効果を高め、抑止力、対処力を強化する狙いがあると。で、後方補給、これはすげえリアルなんですけども、は、県外から人員、そして物質を船や飛行機で運ぶ。要は、有事になった場合、まあ、食料も必要じゃないですか。そういうものを運ぶ。この訓練もできていると。あと、ものすごいのが、電子戦。沖縄本島や久米島、宮古島、与那国島の自衛隊施設では、電子戦を訓練していると。陸自の電子戦部隊や通信部隊などが展開し、通信電波状況を確認すると、一部地域には、車載型ネットワーク、電子システム、NEWS っていうらしいんですけども、を装備し、一時的に電波の収集、分析、や敵の通信を妨害する訓練がもう行われていると。もう本当にかなり実践的なものになってきてるらしいです。で、この SEWS は強力な電波を出し、敵の通信機器やレーダーを妨害する機能を持つ。離島進行を想定した場合、敵の上陸部隊や艦艇は相互に連絡を取り合う作戦遂行必要があり、敵側の通信を妨害する電波戦部隊は進行役を混乱させる役割を担うと。このぐらい本当に沖縄は普通に住んでる方々とこの話をしてもなかなか通じないんですけども、俺が感じる中で沖縄は結構かなりやばいなっては思っています。はい。その中で、岸田首相が、11月の19日、憲法改正を来年の衆議院で主要争点すると言ったと。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
はい、改めて、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。憲法改正を来年の参議院選で主要焦点にする考えを示したと、岸田首相がおっしゃいました。そして、自民党は11月の19日総務会で憲法改正推進本部を憲法改正実現本部に名称を変更すると。だからもう本当に 本気ですよね多分ね、うん、で、今まで俺はこのラジオで憲法改正実は反対をしていました。安保法が成立した日も、成立した次の日、国会議事堂に行ってその状況を見たりとか、成立する前も見に行ったりとか、いろいろ活動を行っていました。ただこの沖縄に来て、なんかやるしかないのかなっていう、そういうふうに移行するしかないのかなっていう気持ちがあるのも本音です。皆さんどう思いますか？今台湾が狙われてますよね。その後は多分沖縄だと思います。うん、なんか今回も重い話題になってしまいましたが、世界が平和でありますように。 See you good luck.